今日の学びの引用箇所を解読いたします。3箇所ございます。最初はエペソの2章4節から6節342ページになります。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それから2番目はロマ書の5章の17節です。5章の17節もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義と義の賜物と豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。最後は旧約聖書ヨシュア記の22章の5節旧約の371ページになります。ヨシュアの22章の5節です。ただ主のしもべモーセがあなた方に命じた命令と律法をよく守り行い、あなた方の神主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令を守って主にすがり、心を尽くし精神を尽くして主に仕えなさい。以上でございます。
まあ、今兄弟言われたように、まあ、今日の学びイエス様を知らない人々はね、大体誤解して大変だ、勉強しなくちゃいけないの、運動と、そしてやっぱり、まあ、紹介に来てもやっぱりね、全くピンとこないなのは決まってるけども、大人はピンとこなくてもいいとなかなかわからないから困っちゃうんです。私はもう60年前にイエス様を信じて救われたけど、今日までピンとこない。そんなもんじゃない、ね、勉強して分かったから信じるという信仰は間違っている、ね、多くの人は特別なこと経験しましたから、いい気持ちになったから信じますと言うんです。危ない。人間の気持ちは変わりやすいなのではないでしょうか。一体どうして信ずることができるか、分かったからじゃない、十字架の上で犠牲になったイエス様は嘘つきじゃないからです。このイエス様の御言葉に頼ると絶対に後悔しませんけども、イエス様をよりよく知るためにやっぱり聖書に頼らなくちゃいけない。まあ火曜日の集いの目的とは結局そのためなんです。まあ、先週でしたが、イエス様に委ねられた人生について、まあ、一緒に考えました。まあ、日曜日御言葉でイエス様に頼る者の幸せについて考えました。まあ、今日はイエス様に、まあ、満たされる秘訣について、あるいは今読んでもらいましたロマ書5章の17節の中からの言葉も題名として使うことができるなのではないかと思います。すなわち命にあって支配することの必要性。もう一回17節読みましょうか。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。まあ、命にあって支配することの必要性、 だけではなく可能性について一緒に考えたいと思います。まあ、昔、まあ、ドイツの、まあ、哲学者であり、まあ、牧師の息子でもありながら、まあ、無神論者であったフリードリヒ・ニーチェという男は、まあ、次のように書いたのです。自分は救われているという人がいるならば、その人は私が見ても本当に救われているような様子が見られるべきであって、もしもそのような様子が見られないならば、私は決して救い主を信ずることができませんと。まあ、彼は何と何を経験したのかわからない。おそらく父親は牧師でありながら誠の信仰を持っていなかったでしょう。けども私は彼の親戚、まあ、知るようになりまして、やっぱり牧師だったんですけど、救いの確信を持っていなかった牧師でした。彼は、まあ、この親戚であるフリードリヒ・ニーチェのところ最後まで見舞いに行ったんです。スイスの精神病院に入っていました。そして、まあ、完全に狂って、まあ、死んでしまったと言われたのです。もちろん彼の今読みました文章はある意味でいい文章じゃないなのではないでしょうか。まことの主なる神を求む者に対しては必ずイエス様は救いを成就してくださるのですから、まあ、ニーチェの言葉は単なる言い訳に過ぎないけど、その反面ある程度まで一理ある言葉であるとも言わざるを得ないなのではないでしょうか。この間ミヨダで詩編の34編の中からちょっと学んだんです。主を仰ぐ見る者は輝く。輝く人に出会いますとやっぱり欲しくなるなのではないでしょうか。まあ、誠の喜びがあれば、喜びを持っていない人々はやっぱり妬むようになり、また求むようになるなのではないでしょうか。まあ、私たちがどのようなことを言っているかということよりも、私たちがどのようなものであるかということの方がはるかに、まあ、大切なのではないでしょうか。変えられた人間こそ最も有効な証です。私たちの人生が一体どのようなものであるか、証となっているかどうかという問題は決してどうでもいい問題ではありません。また私たちの人生が主イエス様にとってどのようなものであるか、すなわちイエス様に対して他の人を引きつける存在であるのか、それとも反対に離れていく気持ちを引き起こされるような性質のものであるかということはどうでもいい問題ではないのです。まあ、イエス様を信ずる者の人生はもこらのようなものか、あるいはすべての上飛びわしのようなものか、どちらなのでしょうか。まあ、明らかなことはイエス様が我々の信ずる者の人生においてこちけのような存在ではなく、すべてを支配する王のような存在に私たちがなることを望んでおられるということです。まあ、イエス様は手において最も高い地を占めておられる王の王、主の主であられます。すなわち主イエス様はすべての権威と力の上にあって支配しておられるお方です。まあ、言葉を変えて言うならば、イエス様はすべてを超越したお方であるということです。そしてまた私たちはいつか将来御座につくであろうということではなく、今現在すでにイエス様にあって イエス様と共に御座についているということを信仰を通して信仰の目によって見ることができなければなりません。つまり救われているということは罪を許されて永遠の命を持っているということだけではなく、主イエス様にあってイエス様と共にすでに今現在御座についているということをも含んでいるということなのです。まあ、私たちは祈るとき主イエス様と共に御座についているものとして祈るべきです。なぜならば体なる教会は頭なるイエス様と結びついているからです。まあ、他の言葉で言うならば頭なるイエス様と正しい関係を持つことがどうしても必要であるということです。この関係についてヨハネ伝の中古書に次のように各種されています。193ページです。まあ、よく知られている毎日覚えるべき言葉の一つなのではないかと思います。中古書の5節、ここでイエス様は、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れでは、あなた方は何もすることができないからです。このような言葉をしていても、なかなか信じられないなのではないでしょうか。枝として私たちはブドウの木であるイエス様の命が自由に流れ込んで働くようになっていなければならない。命にあってすなわち主イエス様にあって支配するということは信仰によって主と結びついていること、また忠々に主イエス様に従うこと、そして御霊に導かれることを意味します。最後に読んでもらいました吉明の22章の5節、もう一回読みましょうか。旧約聖書の371ページです。吉明の22章の5節、まあ満たされた人生の秘訣とは一体何なのでしょうか。5節ですね。ただ主のしもべモーセがあなた方に命じた命令と律法をよく守り行い、あなた方の神主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令を守って主にすがり、心を尽くし精神を尽くして主に仕えなさい。まあ、この一節によると命にあって支配される人生、すなわち満たされた人生の特徴は次の5つに分けられます。第1番目、あなたの神主を愛せよ。イエス様を大好きにならなければ問題です。2番目、主のすべての道に歩め。3番目、主の命令を守れ。4番目、主にすがれ。そして5番目、心を尽くし精神を尽くして主に仕えよとあります。まあ、この5つの、まあ、特徴および命令について簡単に見てみたいと思います。まず第一に、あなたの神主を愛せよという御言葉についてちょっと考えてみたいと思います。まあ、全てを超越して主にあって支配する者にとって最も大切なことはイエス様に対する愛です。人間的に考えるならば主に、まあ、奉仕することが最も大切であるかのように思われがちですけど、聖書は主を愛することこそ最も大切な主の命令であると言っています。主なる神に奉仕することは第5番目 の戒めであり、従って第1番目から第4番目までの戒めが守られて初めて有効な意味を持つのです。つまり主イエス様に対するご奉仕は主と結びついていることの結果でなければならない。まあ、イエス様により頼むのでなければ全ての人間的な努力従って私たちの奉仕も意味のないものになってしまうのです。つまり私たちの自分の知恵や力で行うことはそれがどれほど素晴らしいものであっても主に受け入れられません。最も大切なことは主の御心が何であるかを正しく